おはようございます。ただいまから2024年12月15日アドベント第3週第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは主を賛美いたしましょう。聖歌123番です。ご無理のない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。どんな荒波をも沈めることのできる天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。本日もあなた様に礼拝をお捧げできる喜びを心より感謝いたします。一週間の歩みの中でさまざまな出来事がありましたが、こうして共に仲間と一緒に静かに目を閉じて 祈れることにも感謝いたします。日々の歩みの中では人の目を気にしたり、人と自分を比べたり、人の言葉に傷ついたり、傷つけてしまったり、つまらないことでストレスを感じることがあります。そんな時はあなたに祈りました。心揺れ動く中でも語りかけることができること、そしてそれを聞いてくださるお方がおられることは嬉しいことです。明日やこれからのことが心配になり、心揺れ動くことが多くありますが、あなた様は言われます。明日の心配は無用です。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分ありますと、この言葉を胸に日々歩んでいくものとさせてください。今朝私たちはあなた様からの慰めの言葉を聞きます。生きていくための指針をいただきます。その指針を実行させる素直な心を与えてください。本日は洗礼礼拝です。洗礼される方お一人お一人がこれまでの歩みと私たちの出会いを感謝いたします。今日クリスチャンとして新しい歩みを始められますが、これからもあなた様の大きな愛で包んでください。たくさんの祝福がありますように。あなた様の癒しと憐れみとを感謝しつつ、主イエスキリストの名前によりお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さんおはようございます。先ほど第二礼拝では嬉しい2名の洗礼式がありました。そしてこの第三礼拝においてはこの後転入式が持たれます。そのお一人お一人を力強く導いてくださった神様がおられますが、私たち一人一人のことも力強く導いてくださっている主に御言葉を通して私たちも心を向ける時を持ちたいと思います。6日間働いた後に7日目を休む安息日のことが旧約聖書には出てきます。その安息日に由来し、恵み教会では牧会スタッフに7年目の働きを迎えた時にですね、サバティカル休暇という休暇の時ですね、有給休暇の時を3ヶ月ですねいただく制度があります。そして今年で私は7年目を迎え、私もその機会をいただき、ネパールとまた韓国を訪問してくることができました。特にネパール、 実習進学生だった時にリチャン先生、ベリーナご夫妻が私たちの教会で実習してくださいましたが、そのお二人が牧会しているチャウタリコミュニティチャーチ、憩いの木交わり教会ですね、と韓国の手番教会などを通してその両教会の街道建築を見させていただくことができ、神様の働きと愛を改めて感じて帰ってくることができました。写真ほんの数枚ですがちょっと用意したのでお見せしたいと思います。これが私が9月の上旬にですねネパールに行った時に、ネパールのカトマンズという都市から車で30分離れたバクタプルですね、世界遺産のあるもともと王宮のあったバクタプルという町の中にある、今私が行った時に建てていた教会です。ランプとかですね、いろいろその照明などを買いに行くのを手伝ったりしました。そして右側は私が帰ってきた後に送られてきた完成後のですね礼拝堂のところで皆さん礼拝後交わりを持っている時の写真を送ってくださいました。そして次は手番教会ですね。私が行った時はまだ電気が通ってなく暗くて中の工事中のですね様子を写真に収めることができなかったので、屋上に行ってですね唯一撮れるよく見える十字架を撮ってきました。その後ですねコイノニア委員本先生をはじめ皆さんが訪問してくださり、完成後のですね写真を撮ってきてくださったので並べてお見せしています。手番教会の街道建築の様子は先週の礼拝の中でひみちゃん先生が詳しく報告をしてくださったので知ってると思います。この両教会の教会のこの街道の建築の様子を見ながら、建物だけではないですがそのデザインというものを通して設計者、作り手の意図や理念やビジョン、力を入れている働き、また価値観などが伝わってくるなというふうに思いました。なぜならデザインとは計画や意図、考えを可視化したものだからです。同じように神様がデザインされた救い主イエス・キリストの誕生にも深いご計画と、また神様の私たちへのメッセージが込められています。特に今日見ますのは貝羽桶に眠る緑子イエス・キリストにはどのような救いのご計画があるのか、今日の聖書箇所で一緒にそれを発見していきましょう。では本日の聖書箇所をお読みします。新約聖書ルカの福音書2章の1節から12節の御言葉です。聖書をお持ちでない方はスクリーンにも出ますので一緒に心の内で読んでいただければと思います。新約聖書ルカの福音書2章1節から12節、ではお読みいたします。ルカの福音書2章1節から12節。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。お読みしました1節から2節では、ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスの勅令による住民登録の話から始まっていきます。興味深いのはこのアウグストゥス、彼の名前はオクタビアヌスですが、彼が福音、平和の君、神の子と人たちから呼ばれ、 ローマに平和をもたらしたとされていた人物であったということです。でも神様はこのアウグストゥスを用い、本当の平和の君、神の子であるイエス様の誕生を歴史の舞台に進められていくのです。そしてこの福音書の著者ルカはこの二人を対比させ、私たちの目を心を本当の平和の君へと、救世主神の子であるイエス様へと向けさせていきます。この住民登録の目的は徴税とまた徴兵です。そして全世界対象だったと書かれています。なので大規模で手間のかかることですが、まあ、この勅令に従い全ての人たちは動き出し、それぞれの故郷へと帰っていきます。そしてその中に今日見ていきますヨセフとマリアもいたと4節から5節には書いてあるのです。住民登録のために、まあ、今で言ったらマイナンバーカードのようなものでしょうか。ヨセフと身重のマリアはナザレからベツレヘムという町へと旅を始めます。その距離はおよそ150キロです。ナザレの標高は400メートルほどですが、向かっているベツレヘムはというと775メートル、ナザレよりも少し標高が高く、標高差のある険しい道のりだったと記されています。当時女性は同行せずに、一緒に行かずに男性のみ、その家の家長のみ登録することが普通だったので、ヨセフだけ行ってもよかったわけです。でも今回はマリアと共に旅をしていることが五節に記されています。結婚する前に身重になってしまったことでのナザレでの町での噂や誤解を避けるため、またヨセフがマリアを守りそばにいることを選んだからでしょう。私たちの目には表面的にはアウグストゥスの命令に2人が動かされたように見えると思います。しかし実際には神様のご計画がその中心にあり、それをも用いられる神様に、そして御言葉に従って、御言葉に導かれて彼らはベツレヘムへ行ったのです。私たちも歴史を動かされる神様を信じ、御言葉に従うものとされていきたいと心から願います。すべての中心には神様がおられる、これが私たちクリスチャンにとって大切な歴史観であり、世界観であり、また視点であることが教えられます。そのようにしてヨセフとマリアはベツレヘムへ向かっていきます。そしてその次に出てくる出来事が6節から7節です。ここでついに私たちの救い主イエス様が誕生します。でもその場所はどんなところでしょうか。王にふさわしい豪華な環境ではなく、冷たくまた暗く汚い貝場桶だったと記されています。伝統的には宿屋がいっぱいで、馬小屋でイエス・キリストは生まれたと降誕劇では描かれますが、当時のイスラエルの家をその遺跡とかからですね、見ると、イラストにも用意しましたが、はい、このような作りですね、中庭や家畜小屋が一体となったレンガ造りの家で、そして各家には客をもてなすスペースがあったと TCU の東京キリスト教神学大学のですね、聖書考古学の授業で私は学び、そして知りました。一番と手前がですね、玄関があり、そして入ったら中庭があり、そして3番ですね、奥はしごがかかっているところがリビングとなっていて、左側の4番ですね、入って左側の下のところがキッチンや仕事場、そして屋上があり、入って右側に家畜小屋があるような、まあ、全てがこの同じような作りではないですが、大体がイスラエルの伝統的な家の作りがこのようだったとありました。レンガ作りで、石造りで、まあ、木は貴重だったので石造りで、屋上付きの2階建てや今でいう平屋、 家畜も貴重で外で飼うと盗まれる場合もあるので、まあ、ネパールは本当に放し飼い、鳥や牛も放し飼いで一匹だけで歩いてるので、大丈夫かなってこう驚きながらずっとどこ行くのか見たりもしましたが、この時はやっぱり盗まれることが心配で家の中で飼ってることが多かったそうです。そして家ごとにお客をもてなすゲストルーム的なスペースがあったというんですね。今日の箇所の4節を見ますと、そこにはヨセフがダビデの家系であったとあります。そしてダビデの町に帰ったと記録されています。なので私も韓国に行った時に毎回親戚の家に連絡して訪れますが、ダビデの町に行ったそのヨセフやマリアも親戚の家を訪れたのではないかと想像するんですね。でもこの時はアウグストゥスが出した勅令によって全世界の人たちが動き出してそれぞれの故郷に町に帰っていった時期なので、マリアは妊婦でしたが、その親戚の家にはもう空きスペースがなく家畜小屋しかなかったのでは。つまりこの今日の箇所の前のルカの福音書1章には、親戚の親類のエリサベツにマリアが会いに行って、その時は本当にですね歓迎される様子が書かれていますが、その時とは違ってあまり歓迎されていなかったのではと想像します。本来赤ちゃんは生まれてきたらどこに寝かされるでしょうか。清潔で安全な場所で寝かされるべきですが、しかし今日の箇所を見ますと、救い主はイエス様は家畜の餌箱である、しかも石で作られた貝場桶に寝かされたとあります。ここには王の誕生という華やかさもなければ、喜びのにぎわいもなく歓迎もなく、また温かさもありません。ただそこにあるのは、誰にも歓迎されず救い主を迎え入れるスペースがどこにもないという現実だけです。新約聖書のヨハネの福音書1章11節にはこのようにあります。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。イスラエルの人々は自分たちの救い主は王様として生まれるから権力や富を伴う存在であると想像していたわけです。なので自分たちの想像理想とイエス様の誕生の現実がこの結び合わなかったわけですね。彼らの理想とするところはむしろイエス様よりもアウグストゥスに近かったのです。私たちはどうでしょうか。ヨハネの福音書先ほど読みした1章11節のご自分のところにというところに自分の名前を入れて読んだとき、私たちはイエス・キリストをこの方を受け入れているのでしょうか。言葉では主を必要だと言っていながらイエス様を真に受け入れられているか、救い主が私たちの目の前にいるのに気づけているのか、今日の箇所は私たちに問います。ではなぜ神様は一人子イエス様の誕生をこのようにデザインされたのでしょうか。神様がイエス様を貝場桶に寝かせたということは、私たちにとって私にとって一体どんな意味があるのでしょうか。私はこの先ほど見ましたイラストにあるようにイスラエルの家の作りを見て、私という人間を表している作りのように思えました。皆さんはいかがですか。どんなところがかと言いますと、人に見せられる、人を受け入れられるきれいなスペース部分もあれば、人には見せられない、言えない、普段は蓋をしているような家畜小屋のように暗く冷たく汚れたスペース、罪、もう自分でいっぱいで、また傷、痛み、怒り、不満、恐れなどでいっぱいな私の内にあるみすぼらしく悲惨な部分、きれいにしようにも自分ではどうすることもできない部分が誰しもあるのではないでしょうか。 それをなんかこのイスラエル の, あの伝統的な家の作りを表しているように私は読んでて思えたんですね。例えば今でいう SNS でのきらびやかな華やかなあの映えてるそのようなあの投稿の裏にある誰にも見せられない孤独だったり不安、投稿は決してされないそのような孤独や不安を人たちが抱えているようにです。私たちはイエス様が来られた貝場家、貝場桶のように自分の心の汚れた部分を見つめ、そこにイエス・キリストを救い主をお迎えできているでしょうか。そのことが今日の箇所から問われるのです。でも今日の箇所は同時にまさにそこに最も私たちの一番低いところに、私たちのとてもみすぼらしく悲惨なところに、罪を許すために十字架に身代わりにかかって死んでくださる救い主としてイエス・キリストが生まれてくださったこと、来てくださったこと、もう自己中心ではなく私たちが神様を中心に生きられるように、私たちを王として治めるために、私たちの王として来てくださったイエス・キリスト、私たちの心の奥深くにある傷を触れてくださり癒す癒し主として来てくださったイエス・キリスト、怒りを喜びに、不満を感謝に、恐れを平安に変えてくださり、私たちをたくさん祝福するために愛するために来てくださったと聖書は私たちに語るのです。今日の箇所はイエス様の誕生の箇所を通して、神様は私たちにイエス様が希望となれないところなんてどこにもこの世界にはなく、光として照らせないところもどこにもなく、命として生かすことのできない人なんて誰一人もいないということを、この御言葉を通して私たちに見せてくださり、そして教えてくださっています。まさに光が一番目、今もたくさんいろんな光がありますが、でも光が一番目立ち輝き、本来のその本領を発揮するのが真っ暗な暗闇においてであるようにです。ネパールに着いて2日目の午後、ある教会員のお宅に私はリチャー先生たちと一緒にバイブルスタディに赴きました。恵み教会でいう家庭礼拝、家庭集会が行われていたんですね。行く時にリチャー先生満面の笑みを浮かべてですね、この人たちが教会に来るんじゃなくて自分たちがあの教会員の方々の家を訪問するこのスタイルは恵み教会スタイルだ、私が恵み教会で学んだことですって言いながらですね、紹介してくれながら私を連れてってくださいました。その伺ったお宅は家畜や野菜を育てている家庭で、トタン、皆さんトタン分かりますね、金属でできたトタンでできた家に住まわれていて、イスラエルのさっき見たイラストのように家のように入ったらまず家畜小屋があって、動物たちが出迎えてくれて、奥に部屋があるような家でした。写真でちょっと用意したので、はい、まず入ったらですね、あの牛たちやあの鶏やらですね、いろんなあの家畜が出迎え、ヤギもいたんですけど出迎えてくれて、そして左奥に行くと部屋がワンルームがあるんですね。そして可愛い小学生の娘が2人いる4人家族のお宅で、そこに近くに住んでいる高校2年生の女子とその弟もですね一緒に来て、みんなでバイブルスタディをしました。写真でも皆さんも分かる通りに、私たちの今置かれている環境と比べたら、自分たちの家と比べたら決して綺麗とは言えない環境です。そして言葉もリチャン先生がところどころは英語であの聖書箇所を教えてくださるんですけど、それ以外は分からずですね、もう一生懸命あの聞いて、はあ、こういうことを分かち合ってるのかなとか、こう想像し御霊の助けを受けてですね、共に過ごしましたけども、それでも貧しさや環境に縛られることなく、みんなで本当に喜んで御言葉を一生懸命読み、メッセージを一生懸命聞き、そして全身全霊で賛美し祈る姿、イエス様に出会えたこと、救われたことを本当に心から喜んでいる姿に心が打たれました。それがひしひしと伝わってくるんですね、一緒にいると。そして言葉では言い尽くせない感動があり、そ これと同時に、私は一体どうなのかという問いが迫ってきました。私の中から、私から、私がイエス様に救われ、私がイエス様と出会ったその喜びが、私は周りの人にひしひしと伝えられているだろうか、そういうふうに問われる時だったんですね。そしてイエス様が共におられることの喜びがあふれているこの場にも、この場に私も招かれていることに、本当に心から感謝があふれました。何にも左右されることのない、邪魔されることのない、環境にもですね、左右されない天国の前味と喜び、自由、そして今日の箇所の御言葉を、イエス・キリストが貝場桶にそこに来てくださった、暗い汚いそのような場所に来てくださったという、その御言葉をリアルに体験し、そして知る時となったのです。貝場桶に寝ているイエス様を見ているマリアとヨセフ、御言葉を読みながら想像しますと、最初は2人は本当に不安だったのではないかなと思うのです。本当にこの子が私たちの救い主、生まれてきたけどもキリストなのだろうかと。でも御使いは羊飼いたちにも、今日の箇所の11節から12節で確かに言っています。貝場桶に寝ている緑子が自分たちのための救い主である印なんだと。そして羊飼いたちが実際に来て、緑子に向かって、イエス・キリストに向かって礼拝を捧げる姿を、また遠くから博士たちが来てイエス・キリストを礼拝し、黄金、乳香、もつ薬を差し出す姿を見て、マリアとヨセフのうちにも徐々に神様の約束の成就への喜び、そして感謝、信仰が増し加えられていったのではないかなと思うんですね。福音書を見ますと、弟子たちもイエス様を本当の意味で救い主として受け入れるのに時間がかかっている姿が描かれています。そして私たちも、何なら弟子以上にイエス様をお迎えすることに時間がかかるものかもしれません。でも聖書には、今日の箇所には確かにマリアとヨセフのもとに神様が羊飼いと、そして博士たちを送ってくださったように、神様は私たちの心の奥深くに送ってくださった、もうすでに送ってくださったイエス・キリストを通して私たちを内側から変えてくださり、そして生かしてくださっている、まさにその最中なのだということを覚え、その恵みを大いに受け取りたいと願うのです。ヨハネの福音書1章4節から5節にはこのようにあります。この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。イエス様の光は私たちの内側奥深くを照らしてくれています。私たちが何を信じているのか、何を希望としているのか、どんな愛に今生きているのか、何に傷つき、何から逃げているのか、何を悩み、どんな罪を抱えて苦しんでいるのか、そして私たちが心からどうありたいと願っていて、今何を切に求めているのか、また私たちがどこに向かっているのか、イエス様はその光で、温かい光で照らしてくださりながら、私たちがその自分自身のその暗いところをしっかりと見ることができるように、そしてそこにおられるイエス様を見ることができるようにしてくださっているのです。私たちというそれぞれの最も暗い闇、私の、そして皆さんの最も暗い闇、貝場桶に来てくださったイエス・キリストをお迎えし、その光に照らされ、本来の自分をたくさん知り、そして神様の大きな愛で愛されている自分を知り、偉大な神様を知っていくクリスマスとますますされていきたいなと願います。そのために自分の心の奥に隠している隠せないのに隠そうとしているその暗い部分をイエス・キリストの前に差し出していきたいと、 祈りの中でイエス・キリストを迎える時間を待ち望んでいく時間をさらに持ち続けていきたいと願うのです。そしてガラテヤ人への手紙2章20節でパウロが告白するように、私たちが自分の正しさを貫こうとし、自分の言葉を信じ、自分の力を頼る生き方から、いやもはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられると私たちも告白し、そのことを日々の歩みでリアルに体験し、さらに主に向かって走っていくもの、インマヌエルである主と共に生きるもの、主を心から賛美し礼拝するものへと共に変えられていきたいと願います。では一言お祈りします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を心から賛美いたします。今日イエス様の誕生の御言葉を通して、あなたの一人子であるイエス・キリストが私たちの心の奥深くの会話桶にお生まれになったことの意味を深く思い巡らす、そして受け取る時間を与えてくださり、心からありがとうございます。イエス様、あなたは神であり王でありながら、人の目には取るに至らない最も低い会話桶という場所を選び、私たちのために来てくださいました。その謙遜と私たちへの愛の深さを今改めて私たちは御言葉を通して心に刻みたいと願います。私たちの心には明るくきれいに見える部分もあれば、家畜小屋のように暗く汚れている部分もあります。でもそんな私たちのすべてをあなたは受け入れ来てくださり、今もそこで私たちを照らし共にいてくださっています。主よ、どうか私たちがこの自分の心の奥深くにある暗い部分をあなたの前に隠そうとせず、あなたの温かい光をますます受け入れることが、照らされていくことができますように、あなたの愛が私たちのすべての罪と弱さを癒し、私たちを新しい希望と平安と喜びで満たしてくださることを、命を与えてくださることを心から感謝いたします。このクリスマス、私たちの人生の真ん中に、私たちの中心にイエス様をお迎えしていくことができますように、日々の生活の中であなたの愛と平和を周りの人々に分かち合うものとして、私たちを豊かに用いてください。そして一人一人をたくさん祝福してください。今日受洗と転入によって私たちの神の家族に加えられた3名の方を、神様、心から感謝いたします。この日まで力強く守り導いてくださった神様、これからもこの3名の信仰のあなたとの歩みを大いに祝福してください。彼らを通してそのご家族、また周りの方々をも大いに祝福してくださいますようにお願いします。これからもあなたをお迎えしたこの大きな喜びを忘れずに、イエス様に向かってイエス様と共に歩んでいくことができますように、私たちの救い主である主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。では主を私たちも御言葉に応答して賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。 私たちのために来てくださったイエス様をかみしめつつ、聖歌124番をですね、捧げていきましょう。
どうぞお座りください。はい、それでは2024年のテーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。 祷いたします。この方には命があった。この命は人の光であった。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に、主イエスキリストの恵みを、救いを必要としている者たち、すべての者たちと共に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。